すべての人がこの場所から笑顔になれますように。そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。そんな和尚の独り言、6月4回目の放送ですね。ここからは横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきます。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
今日はすごく優しく、うん、穏やかなスタートですね。
なんかちょっとね、うん、まあ、曇ってますけども、
はいはい、
なんかちょっとこう、頭の中、こう、夜をイメージしたみたいな。なんかこう、ちょっと、もうなんか夜の帳にね、こう、包まれてですね、うん、なんかもう少しでこう、寝ちゃうのかな、みたいな、
ね。なんかそういうラジオ聞いたことあるな。な
ん
か、
そんなこう、ちょっと雰囲気をですね、ちょっとこう、イメージしてみましてですね、こう、ちょっと優しく、うん、そして、なんか、エコを聞き耳に、ついでにちょっと食べて長くみたいなね、
はいはい、
そんなことをこうちょっと意識してですね、うなってみましたけども、
うん、ありがとうございます。どうしたんですか、
うん、
特別な理由はなく、
うんうん、なんか今うなろうとした時にですね、うん、あ、なんかこういう感じかなみたいな、瞬間にですね、もう決めてしまうみたいな、瞬間夜明かし期みたいな感じでですね、ひらめいたまま、
うん、
素直に表現してみましたみたいな、
ね。さすがですね。ドンさんから、お嬢様、ポリン、おはようございます。
おはようございます。
花の金曜日ですね。今日も笑顔で頑張りましょうというコメント来ておりました。ありがとうございます。
そうですね。またなんかこう、今日も第4週って言いましたけども、6月は第5週がありますから。
そう。
なんか5回も話せるのかみたいなね。1回はおまけついたのかみたいなこう感じがするとですね。なんかおまけって言うとなんかちょっとしたね、得したなってこう感じもしますけどもね。
あ、そうですね。そうですね。
そんな、こう、些細なこう、喜びを心の糧にして生きてる、そんなお嬢でございます。ましてですね、
私もです。あ、乃木坂さんもおはようございます、
うん
ね、ありがたいですね。
そうそうそうそうそう。でね、うん、まあ、ちょうど梅雨に入ったんでしょうな。
はいはい、そうですよ。
まあ、ちょっと今も曇り空でと、昨日今日はちょっと曇り空でって感じね、
うん、
たまにちらちら雨が降るみたいな、
そうそう、う
ん、そんなお天気でございますけれども、
うん、
まあ、なんとなくこうのんびり過ごす、6月みなずきみたいな感じでですねいたんですけども、
まあ、のんびりはしてないですよね。
いや、まあ、今週のまあ一番のことじゃあまり出歩かなかったんですが、ほらこの前言ったちょっと埼玉に行ってきました、
ね、だから全然のんびりじゃないじゃないですか、
うん、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
走りましたね。
うん、今回はね、まあ、うん、そうですね、1100キロぐらいかな、1200キロ。まあ、行くとかな。まあ、往復して、まあ、そんな感じかな、みたいな。
すごい。
うん、まあ、行ってきましたよ。
埼玉、迷いませんでした？
うん？
迷いませんでした？
うん、やっぱりね、
うん、
素晴らしいです。車にはちゃんとコンピューターがついてますからですねちゃんと行くんですけども、
うん、
なんかいっぱいこうなんかほら都会っていうのはほらいっぱい同じような系列のほらホールがあるじゃないですか、
うんうん
うんうん、着いたらですね、
はい、
打ったところ間違ってましてですね
そこから
同じ系列の別のところに行きましてですね、ここじゃないのみたいなね、もうなんか、ここら辺でここじゃないのはいいんですけども、埼玉でここじゃないのって思った瞬間にですね、ちょっと頭が真っ白けになりましてですね、じゃあ時間間に合うのかみたいなね、そんな感じで出て
こない。間に合いました？
間に合う。ここはですね、なんか、いつも思いますけども、遠出するときはですね、仏様ついてますね。こんな感じ、守られてるって感じがします。
さすがですね。
渋滞にも当たらず、
うん、
ね、なんとちゃんとですね、時間通り。まあ、これはね、なんか、都会ってとかですね、もう時間が全てみたいな感じですからね。
そうでしょう。
だからもうタイムスケジュールがですね、パンパンパンパンと決まってますから、それにこう、レスポンスよくこう、合わせていかなきゃいけない。なんか日頃、田舎でのんびりしてますから、なんか そこについていけるのかどうかちょっと自分の心に試してみたなんて感じですけどもね。うん、でも良かったのがね、
はい、
なんと、山形の方の道がですね、
うん、
随分自動車道がですね、つながってまして。
へー。
あれはすごい。
そんなに？
もう、新庄のですね、
うん、
手前のコンビニから右に回るとですね、うん、もう自動車道に入れるみたい。
すごい。
あともう少しで、つながっちゃうと、 横手から一気に山形の方を取ってね、あの福島の栗子峠をバーンと取っていって自動車と交流すると、あっち北上周りよりも50キロぐらい短くなんじゃないかね。
へえ、そんなに。
そうするとあ東京近いなみたいなね。
近くはないけど
近いななんてね。
近くないかな、
もうそこですみたいな感じですねどこどこ走っていくという、行くんですよ。
あ、そうですか。
まあ、まあ、都会ってのはすごいとこだなと、まあ、改めてこう、まあ、普段こうやってね、あの秋田の横手のこう、ちょっと人がポソポソいるところにこういる私にとりましたね、都会はなんでこんなに人いるんだろうって、やっぱこうカルチャーショックをこう、いっぱい人にもなんでやねんみたいなねでね、一番あまり私あのほらどこへも出歩かないんですけども、仮想バテラすごいね。
何すごかったですか。
あまり人いて、
そんなに、
やっぱ都会はね違う。もうこちらの方で私たちも仮想場行きますけども、その他はほら自分たちのもう、その人家族があのゆっくりとね使ってですね、まあ故事を忍びながらこうお勤めをして釜に入るのを見送っていくなんて、あのシーンとしたこう雰囲気っていうのはこちらにあるじゃないですか、もう向こうは、ね、そんなんじゃありませんよ。
お別れにいらっしゃってるんですか、仮装場に皆さん。
いいですか、だいたいね仮装の時間が例えば1時だとすると、もうねあの釜が8つありますから、一気になだれ込んできますからね、だだだだだだだだ。
そうですか。
それにこう付属するほらご遺族の方々、もうフロア流れもうごちゃごちゃして、ここ駅なのかな、
そんなに、
でも横手の駅よりもいるなみたいなね、そんなことありませんけどもね。でね、私もほら初めて行った場所ですから、なんか板橋のねなんか火葬場でしたけど、
そうですか、
行ったんですけど、いやもうここどこみたいなね、なんでこんな人いっぱいいるのみたいな、で玄関どこみたいな、そうするとねなんか、迷ってるお師匠さんがいるなんて言うと、ちゃんとねあの案内人が来ましてですね
そうですね、お師匠さんが迷ったら大変ですよね、こちら
そう上なんかこう見てね、こう言うと、ああこのお師匠さんおのぼりさんかなみたいなねこんなこと言われるのかな、
誰も言わないですけどね、
何だけこう下見て歩いてましたけども、
はい、大丈夫
です。そうするとなんかこうなんかそれらしくこう思うでしょうね、こうあのたくさんの葬儀屋さんもいらっしゃいますから、もうだって8組とかもう一気にもうガンガンなだれ込んでますから、
同じ時間帯にですね、そうなんだ、
落ちましてね、そしてね、今日このお師匠さん初めての人なんだななんて言って、なんとご案内してくれましてね、お師匠さんここにお立ちくださいなんてね、私ここに立っていいんですかねみたいなね、その後にお師匠さんがなんてね、じゃあお師匠さん先頭でどうぞなんてね、こうご案内されながら、たたたたたたって、いやどこに連れて行かれるんだろうみたいなね、その時もね暑くてですね、大体30度超えてましたね。
暑いですね。それは暑かったですね。
もう土日暑かったですね。いやいや、だからこう建物の中からですね、一回外に出てから、それがまた建物入るみたいな、そんなこうコースだったんですけど、もう大変ですね、温度調整が。
ららら、
建物の中は涼しかったんですけど、表に出ると屋外ですから、暑い。それがまたここ入っていくみたいな、もうなんか気温も上下するみたいなね、もう感じでですね、行って。じゃあここでお勤めしてくださいなんて言うと、もうねもう隣でも拝んでるしですね、もうわやわやしてるみたいな、
そうなんですね。
そうそう、まあ、まあ、こっちも巻き地頭がもかな、
巻き地頭
そうもう絶対負けないみたいなね、で一生懸命なんか臨床して拝んでるみたいな、もうそれだけなんかこう雑踏の中ですね、ドドドドドドドと入っていくという
ね、
その後はすぐ待合室に行っていたようですね。ちょっとあのよく言う表現ではカルガモ農薬みたいな、
あ、
ね、はいはいはいはい、もう私も言いました、これ旗を持ってくれよかったなみたいなね、私はこちらのあの方は旗を持ってがいいんじゃないですかねなんて、そんなこと言いながら、これまだ旅行来たのかなみたいな、ね、
いや、
そんな感じでですね、でもね早いですよ、1時間で上がりますからね。
そうですか。
こちら大体ですね、大体2時間ぐらい、
そうですね、
1時間でですね、どうぞみたいな感じ
なんで違うのかがちょっと理解できない。
やっぱりですね、1時間刻めてきますから、うん、やっぱこう、やっぱ火力とかね、そういうのが強いんでしょうね、きっとね。やっぱそこはやっぱり最新技術がそこにあるのかちょっと分かりませんけども、やっぱ時間との戦いですから、うん、そういうところに行きましてね、やっぱいろいろこう考えさせられました。
そうですよね、う
ん。やっぱり普段見てないところをこう 見るとですね、うん、なんかちょっとこうね、自分の感性の中にカチンとくるところがあるってのはいいんじゃないですかね。うん、やっぱその時に思うのが、やっぱり普段にこう見ていないところをですね、こう ある時見ると、なんとかちょっとこう比べながら考えるっていう、こう作用するじゃないですか。はいはいはい、そういうのは大事なのかな、うん。それは比べるっていうことにおきましては、いいとか悪いとかの判断ではないんですね。いいとか悪いとかじゃなくて、あ、こうやってる、あ、こういうところもある、ね、あ、こういうところが あるんだな、みたいな、そういう比較。それをこう思った時にそれを思考するっていうのも大切なことなのかなって思いますけども、ですね、思考するなんてこう考えるとなかなか面白い言葉もありましてね。
何ですか？
まあ、いろんなもう校歌とか、ほら学校の校歌とかあるじゃないですか、はいはいはい、ああいう歌詞っていうのはたまにこう音だけで言ってると意味わからないこともいっぱいあるじゃないですか。
うんうん、そうですね。ね、
まあ、例えば演歌でもいいんですけども、あるいは童謡でもいいんですけど、私ふるさとって言うと、
あ、はいはい、
の中でですね、いかにいます父母っていう言葉で、よくわからなかったんですね。いかっていうのはほら、いかにいるのってこう、なんかこう、泳いでるイカを、こうあるときこう想像してしまってね、カチンと入るとですね、いつもそう思うみたいな。ね、なんか、イカって何見たね、じゃあ、いかにいますなんでね、どこでこう区切るかの話なんでしょうけどもね。だから、私もう一ついつも思うのは、春日八郎さんのですね、乙女さんっていう歌のね、粋な黒部みこしの松って、粋な黒部さんがいるんだろうと思ってて。なんか、いきなり黒部さんが何してんだろうなんてね、昔子供の頃そう思ってましたからね。その中でですね、こう、カイナを組んで学びましょうっていうそのフレーズがあるんだそうです。あるどっかの古歌に。
はい。
カイナを組んで、なんか学びましょうとかっていう。じゃあカイナって何？
カイナ何ですか？
カイナ知らないの？
ごめんなさい、教えてください。
カイナ私知ってますよ。
何ですか？
カイナ腕ですね。
ほ
ー。だから、お相撲さんの時にですね、うん、なんかほら、相撲取ってると、あ、カイナが帰ったとかってよく言うでしょ、こう腕をこううまくこう返しながらこう、あれがカイナっていうふうに言うんでしょうね、はいはいはい。カイナを組んで学びましょうって言葉が、どっかの歌のフレーズにあるって話だったんですけど、それってどういう意味なのかなって。カイナを返すもんだと思ったんですけど、カイナを組むという、要は腕を組むっていうのはなのか、腕組みするってことなの？
ああ、そっか、浮かんできました、だいぶ。
ね、腕組みするってことは、こう、なんか自分の腕組んで、こう、こういうスタイルの時は何をしてるかというと、きっと考えてるんでしょうね。
そうですね。ああ、そっかそっかそっか。
こう、カイナを組んで、こう、学びましょうっていうのは、そういう、その表現もあるのかななんて思いますけど、こう、やっぱり思考するっていうことが大切なのだろうと。でも世の中には考えなくても上手な人いっぱいいますからね。
それは
考えなくてもなんかそつなくうまくやれる人もいますから。
それはお嬢様ですね。
いやいや、そんなことはないですよ。お嬢さんもですね、人の見ていないところで何もしてません。人の見ていないところで努力しているところがですね、見せないというだけの話でありましてね。あ、
見せないっていいですね。私も全力で見て見て、この頑張りを見て。
そうそうそうそう、見せない
ね。そうなっちゃう。
でもなんかこう、人っていうのはなんかするためには、なんか一応、努力していいじゃないですか。
そうですね。
でもね、なかなかね、努力しなくても、そつなくできる人もいるんですね。
いますよね、羨ましい。
これをですね、人はなんて言うかというと、天からもらった才能だって話なんで、これ天才って言いますからね。
そうですね、お嬢様。
でも、天才も努力してんだと思いますけどもね。私たちがそういうだけの話であって、人なんていうのは何かしら何かしてるんでしょうけどもね。100人に1人ぐらいは何もしなくてもできる人もそれはいるかもしれませんけども。
いますかね。
その人は天才でしょうね。だから天才なんだけども、天才になるか努力家になるかのほら、 まあ、ここを腕組みして考えるところが、やっぱり学校の校歌にふさわしい会談を組んで考えましょうなんていうことが あるんですからね。やっぱこう、天才なのか、あるいは努力してね、掴み取ろうと思っても掴み取れない自分がいる、それを愛しく思うのかみたいな、それを人はどちらを好んでいますかみたいなこと、大体は校舎の方をみんな思ってるんですけども、でも校舎の方だから全部幸せをつかめるかというと、これもまた難しいことなんだとは思いますけどもね。
そうですね。まあ、お師匠様のお話今週すごいいい。
そうなの？
やっぱりね、見ることがない景色からのお嬢様が感じたことを聞くと違いますね。
見るところがないところを来てからここまで落としに来るとみんな これも階段を組んで考えた私の姿なんでしょうけどもね。
あ、努力家ですかね。
いや、あまり努力しないまま口からベラベラ出てきましたんでですね。
天才ですね。
いやいや、そんなわけもないですけどもね。
ま
あ、こんな話をね、取り留めなくさせていただいて、リスナーさんが聞いていただいて、ふんふんって思っていただいてると、私はなんか今週も嬉しいような気がいたしますけどね。
嬉しいです。
はい。すべての人の心に素敵な花が咲きますように。そんな和尚の独り言。
はい、ありがとうございます。なめぬこさん、お花ムーと、はい、みきちゃん、おはえんし、涼しくて体っこ楽だしなって。そうですよね。
そうですね。
なめぬこさんが、あ、山形楽になりましたね、新潟までスパッと行けるようになってほしいですと。お嬢様じゃかなり楽になりますね。
そうですね。
毎週一回関東に行けるようになったりして。ね、お忙しいですね。
そんなにね、用があるんですかね、私もね。
そう、あ、なんか、あ、みきちゃんがかいなって腕のことでしょうか、方言でキャナっていうのも腕のことって、
それはやっぱりところどころによっての、そのね、表現とですね、音でしょうから。
そうですね、
全部私分かってるわけではないので、大体かいなっていうと腕っていうか、キャナっていうところももしかしたらあるのかもしれませんね。
グッドタイムさん、間に合ったということで、たくさんの皆様ありがとうございます。
マニアックって言われなくてよかった
ですね。そうです、マニアックじゃなくてよかったですね。はい、ここまでは横手市平賀町吉田西宝寺の斉藤大円ご住職にお話しいただきました。来週も干さりますのでね、よろしくお願いします。
忘れないできます。
はい、お嬢様、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。